Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIG11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりました、壱岐島ポッドキャスト第、346回ということで MC の石本です。はいはい、そしてもう一方この方です。う
ん、台風8号9号
です。はい、そうですね。もうまず最初にもう台風の話をしようかなと思いますけど、はいはいはいはい、これポッドキャストを毎週火曜日に配信をするわけですけども、はい、あの今これを聞かれてる方は台風の真っ只中にいる、
うん、あ、そういうこと
です
ね。
はい、可能性があるのかなとですね。はいはい、まあ今月曜日なので、はい、まだあの台風がいつどのタイミングで来るかっていうのは何とも言えない。
明日のお昼ぐらい、
昼ぐらいからですね、おそらくですね。で今回もうだいぶ直撃に近いぐらいな感じで、はいはいはい、
正面来ますよね。
はい、しかもなんかあのいつもとはちょっと違った角度から台風が来るような感じでですね、
なかなかね、最近は、はい、あのあんまり九州来ないなっていうイメージがあったんですけど ね、 はい、こう何年ぶりだろう、直撃。はい、
そしてあの福山先生がさっきおっしゃった通り、あの、はい、今回来ようとしての8号ですけども、うん、その後の9号ですね。はいはいはいはい、なんか9号なんかどう行くかな、でもなんかニュースではあのお盆あたりになんか怪しいぞみたいなことを、
そんなとこまで引っ張るあれ、
はい、言ってたんですけども、今日ですね、あの例のアメリカ海軍のを見てたらですね、10日の0時、はい、要するにあれ世界標準時なので、はい、あの日本時間でいう10日の9時ですね。はいはいはい、でカーブを描き始めてるんですよね、今の予報だとですね。
どっちに？
日本の方にです。
マジか。はい、
なので大陸の中国大陸の方に向かってたのが、ね、10日の9時ぐらいの時点で
戻ってくる。
はい、あの戻ってくるような感じで、なので11日の夜とか12日ぐらいが
当たり、
もしかしたらですね、今の時点ではですね、
ボンやん。
そうなんです、そのもうまさにボンなんですよ。
ね、ボン休みで皆さんが、はい、10日ぐらいが帰省のピークとか言ってましたもんね。
はい、そうですよね、おそらくですね。ね、まあだから早い方とかはあの9日の、違う、10日の土曜日ですかね。はい、10日の土曜日からもうお休みっていう方がいらっしゃるので、はいはいはい、そこら辺がピークになってくると思うんです。そうですね、もう帰省の方がですね、
大変そう。はい、しかもね、はい、出ても他のやつは便満席だろうから取れないとかなりそうですもんね。はい、
でまた13日勝本、14日石田、15日、瀬戸と花火大会、まあ、13、14、15とかは大丈夫とは思いますけど、だから花火大会は大丈夫かなと思うけど、はいはいはい、そこに帰ってこれないとかですね、はいはいはい、なんかそんな感じに、はい、
花火大会勝本大丈夫だったのかな。
何かあったんですか。
大手スポンサー。
ああ、そうかそうか、そうですね。あのウルトラマラソンも大丈夫だったし、まあ、
なんとかウルトラマラソン、水野さんでしたっけ。
水野さんがついたって言ってましたね。はい、いろいろ頑張られたところは多分あるとは思うんですけども、そんな花火大会にも、まあまあ今の感じだと花火大会は一切関係なさそうな感じかなとは思うんですけどね。
最後 の、 あの、はい、コーナーがなくなるぐらいでいける。
ああ、なるほどです、ね。
昔に戻ると思う、
ね。ああ、なるほどなるほど。ね、で、その、だからまあ、明日というか、まあ、今伺ってるから、今日だったりとか、もう FM で言えば昨日の話にはなるかもしれないですけど、まあ、一個台風が来て、うん、で、なんか本当に、嫌なシーズンに来るなっていうのがですね。うんうんうん、
もうね、お米がだんだんできてきてるからね、あんまり来てほしくない季節なんですよね。はい、そうですね。
いや、だからさっきのあの9号に関してはですよ、はい、もうあのこれを聞いてる頃にはですね、全然あさっての方向に行ってることを願いたいところですけども、
今年なんか太平洋高気圧がものすごい強いんでしょ。
はい、
だから昔に戻ったような感じで九州の方回ってくるんですよね。
はい、そうなんですよね。だからそれで、あのその曲がり方を見てたらですね、ちょうどあの対馬海峡を通りそうなんですね、なんかそんな感じのカーブを月曜のこの夕方の時点では描きそうなんですね。
9号
がですね。
マジか。
そうなんですよ。それがだからさっき言ったその11日の夜から12日ぐらいかなとですね、なんか帰省に一番かかりそうな。
本当本当。
はい、
他の時に来いよ。
そうなんで、個人的にもですね、はいはい、10日はいよいよ大分にイニエスタがやってきますので。
おー、そういうことですね。
はい、見に行ってで深夜便でなんとか帰ってこれたらなと思ってるんですけど、それが多分次の日じゃあ帰ってくればいいやっていう風にしてると、
はいはいはい、
13日は絶対僕仕事なんですよ。
はいはいはい、
だから帰ってこれないっていう可能性が
出てくるから、
出てくるので、
ダッシュで帰ってくる、は
い、そうなんです。だから10日に
夜中便
で帰るしかないかなと思いながら るほど、今いろいろ台風とにらめっこしてるところなんで、はいはいはい、まあ、さっき言った通り九州をこう舐めてくるような感じ、長崎方面から対馬海峡みたいな、そんな感じの、はいはいはいはい、今の来るとしたらそんな感じなんで、はいはいはい、大分は影響は全く、あ、まあ、その10日はなさそうなんですけどね、はいはいはい、けどイニエスタみたいな、
あ、そうね、
はい、でちょっと今日は時間があるので、はいはい、イニエスタともう一つ大物外国人といえばトーレス、うん、フェルナンド・トーレス、8月いっぱいで引退するというところで、8月4日ですね、はい、先週末の試合は大分トリニータとの九州ダービーだったということで、まあ、福田さん若干気づかれてるかもしれないですけど、はい、今日僕の声がガラガラ声が枯れているという、
なるほど、は
い、
ちょっと行かれました、
はい、午前中はだいぶ声がやばかったんですけど、はい、行ってきて、まあ、結論から言うとですね、はい、2対2のドローで、はいはい、ちょっとミスも重なりながらっていうような感じで、はいはい、トーレス自身もですねちょっといまいち精彩を欠いたかなって、はい、やっぱり日本の夏が多分暑いんですよね、どうしようですね、
今年ね特に暑いもん、はい、ちょっと出たくないもん
ね、そうですね、だからなんか、変わってきたなって思ったのが、はい、まあ、鳥栖に行くついでにちょっと久留米に寄ったんですよね、
はいはいはいはい、
で久留米の方まで行ったらちょうどなんか今日この収録してる月曜日5日が筑後川花火大会、
はいはい、
でその
今日筑後川なんですね、
そうなんです、でその前日、もうそれこそ台風に当たらなくてよかったなと思うんですけど、はいはいはい、で4日の日ですね、4日の日がなんか、はい、久留米水の祭典っていうなんかお祭りをやってて、もうあの久留米駅まで行く大きな道が歩行者天国になってたりとか、はいはいはい、でそこもなんかなんかミストクーラーみたいなやつだったりとか、
今ね大きくなりましたよね、
はいはい、あと大型の扇風機が道路の脇に飾ってあったりとか、ね、もう厳重な暑さ対策ですね、
なかなか、
はい、そんな中個人的には非常に困るのがですね、はい、最近お祭りで増えてきた食べ物って言ったら何かイメージされるものありますか、
何ですか、日氷じゃない、
冷やしきゅうりがやたら多いんですよね、一本
それはそダメじゃないですか、
そうなんです、僕きゅうりの何が嫌いかって匂いが嫌いなので、最近お祭りに近づくときゅうりの匂いがプンプンしてからもう
そうか、は
い、この辺でお祭りやってるなって鼻が効くようになってくるような、
なるほどなるほど、は
い、そんな感じなんですけども、
冷やしきゅうり美味しいのかな、食べたことないの、
はい、
まあ、まこちゃんは食べたことないですね、当然ね
近づいてすら言います
ね、なるほど、
はい、そんな感じで、まあ、サッカー、まあ、でもサッカーは九州ダービー、久しぶりの J1 での九州ダービーだったので結構熱い試合になったりとかしたんで、ミスもありましたけど、で最後の最後で追いつかれてトリニータ引き分けたという感じだったんですけど、土曜日だった
んですね、
日曜日です、昨日の、まあ、収録日から昨日のですね、はいはいはいはい、7時半キックオフだったんですけど、はいはいはいはい、でもまあ暑かったですね、
なるほどね、
はい、というところですね、まだオープニング、うん、あと5分ぐらい喋らなきゃいけないなんかネタがありましたかね、
なんですかね、
議案が1個、こんなの、今壱岐新聞さんをこうちょっと覗いてるところなんですけどまあ山笠の話だったりとかですね、
山笠もね暑かったでしょうね、
はい、暑かったでしょうね、なんかその次の日の会議でですね、
はいはい、
ちょうど新道で担いでた方と同じだったんですけど、
はいはい、
今日の僕以上に声がガラガラで、ね、すごく日焼けしてですねっていうような感じで、そしてですね、うん、一つちょっと壱岐新聞さんからこんなところでニュースをっていう話じゃないですけど、
うん、
この初山小学校、交通安全子ども自転車検定が、初山テニスとこの自転車っていうのはなんか伝統的に強いですよね、
は
い、
でも我々の頃はなかったんだけど、
ああなるほど、子どもさんの時とかは
うち初山行ってないので、
あ、そうかそうかそうかそうか、そうだそうだ、ということで、この初山小学校がですね、全国大会で壱岐地区代表として、はい、出て、あ、違う、長崎県か。長崎、違う、
いや、全国大会行ったって言って
ます。長崎県大会で、長崎県大会で壱岐地区の初山小学校が団体戦4位、そして個人では、富永さんが優勝ということで。
全国大会行くのか
な？あ、これで全国大会みたいですね。この全国大会というのが、いつあるのかな、全国大会全国大会全国大会、うん、放送事故になるようにちょっと喋り続けてはいるんですけど全国大会は、書いてないですね、うん、でもまあ長崎県大会っていう銘打ってるぐらいだから全国大会は確実に、
うん、
あるとは思いますので、全国大会ぜひですね、活躍をしてほしいなと思っております、ね、そしてですね、 暑いですね。
本当暑いよね。なんかね、
まあこの時期ですね。去年も同じような話したと思うんですけども、はいはい、ウルトラマラソンがですね、10月の3週にあるんです
よ。練習、
そうなんです。
5キロ歩いて走ってました、ね。
はい、そうなんです。はいはい、その話をしましょうね。はいはいはい、そう、大々神楽があって、それが筒木浜がウルトラマラソンで例年どれで81キロ地点なんですよね。うんうんうん、そこからこう遡って、はい、ダダモレさんをそこから20キロ遡って61キロ地点に下ろして、はいはい、で僕が、56キロ地点まで遡ってそこからスタートしてという形で、うん、スタートして、うん、さあどっちがっていうような、
なるほど、はい、5キロハンディで、
はいはい、やって、それで、まあ、5キロプラス僕がちょっと、その5キロ遡っていってるので、
ね、まあ、
5分ぐらいということで、大体ハンディキャップとしてはですね、40分ぐらいのハンディキャップマッチみたいな、
結構なハンディですよ、
はい、なんですけど、うん、勝っちゃったんですよね。
追いついた。
はい、残り4キロぐらいのですね、山崎の坂のところをガーッと下っていくところで、なんか前方にもうその頃はだいぶ暗くなってたので、はいはい、懐中電灯の光がチラチラチラチラするのが見えたので、
あれかと、
はい、そう、足音を少し控えめにしながらスタッフは走って、は
い、急に近づいていって、
そうそう、急に近づいて、で、ですね、あと 2,3 メートルだなというところで急にバッと振り返られて、お気づきになられたっていうような、はい、そんな感じで、
なるほど。
で、もうちょうどですね、やっぱ今ぐらいの時期に始まってくるのがですね、はいはい、まあ今、大体13週間前、3ヶ月前から、91日前から練習を始めるって形で、はいはいはい、今、3週目に入ったところなんですけども、はいはいはい、今ちょうどですね、右の薬指の爪が割れ始めて、やっぱですね、野球選手のあるキャンプじゃないですけど、爪を 1,2 回割ってから爪を作っていくみたいな感じで、
辛いな。
今今日は薬指
暑かったんじゃないですか。
それがですね、もうおっしゃる通り暑くて暑くて
ですね、そうですよね、
で終わって2人で走り出す前は大々神楽でもちょっと見学してから帰りましょうかねって言ってたんですけども、もうお互いもう
もう帰ろうもう早くシャワーが、
そうそう、余力がもうなかったっていうような、そんな感じで、
いや、ウルトラマラソンの年に、はい、我々も夏に、はい、100キロのコースを、はい、自転車で走ってみようっていうのをやったんですけど、はい、その時ね、知り合いのプロも一緒に走ったんですけど、はいはい、もう二度とやめましょうってプロに言われましたけど、ね、
そうそう、もう本当ですね、さっきの20キロ25キロの練習をコースを練習しようと思って、はいはい、どこを切り取っても坂があるんですよ。なかなか切り取りとこと、
そうですよね、
難しいっていう
ね、
はい、なかなか、というところで、まあ、これから練習がきつくなってきますので、うん、ぜひ僕たちの姿を見かけた方、はい、差し入れ随時募集中ですので、はい、よろしくお願いします。飲み物が嬉しいです。はい、ね、というところで、ニュースの方に行きたいと思います。
生き島ポッドキャスト、
生き島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報ニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生き島ニュースの方行きたいと思います。はい、今日少しゆっくり喋りながらお伝えしようかななんて思ったりするんですけども、
来週も日本で新聞休みだしなとかね。
はい、うん、はい、でですね、うん、まずはですね、ちょっと久しぶりにツイッターからですね、はいはい、ちょっといろいろ情報を拾いましょうということで、拾ってきたんですけども、うん、天心花子さん、
はいはい、
おそらくは天心市場なんだろうなと思いますけども、天心市場では、うん、夏季の日程で、生きの蔵酒造様、生きの花酒造様が試飲販売を行います。うん、焼酎は種類も多数で、お土産で悩まれる方もたくさんいらっしゃいます。はいはいはい、とても嬉しいですね。ということで、うん、ぜひぜひ天心で試飲されてください。ということで、うん、まあ、ありがたいことにちょうどお盆のシーズンですね。はいはいはい、もう8月3日4日っていうのは終わってますけども、はい、8月の10日から14日が生きの蔵酒造さん、はいはい、8月の15日から18日が生きの花酒造さんということで、これですね、やっぱり、うん、僕も生きに来て本当に幸せだな、ありがたいなっていうのが、はいはい、ここ、 麦焼酎の蔵元が教える美味しい飲み方やあなたに合った焼酎、うん、この機会にぜひどうぞということで、あの、ここでもですね、何度か言いましたけども、はいはい、あの、域にいると、うん、あの、蔵元さんとですね、うん、飲む機会があって、はいはいはい、それで、このお酒はこういう時にとか、うん、このお酒はこういう飲み方が美味しいとか言うんですけど、うん、こんな機会、うん、なかなかやっぱり、
そうなんですよね。
普通はないですよね。
そうなんです、そうなんです。はい、酒って半分は頭で飲む飲み物って言われるから、
うんちくとですね、
そうそうそう。そうすると美味しいんですよね。はい、より美味しくなる、
はいね、あのワインのマリアージュじゃないですけど、なんかそんな感じですね、はい、なんかストーリーを語っていただいて それを思い浮かべながらですね、
ウイスキーもそうだしね、はい、みんなね、うん、お酒はね、日本酒もそうだしね、
そうですね、うん、はい、ということで、もしですね、この時期あの域に旅行に来られる方だったりとか、うん、帰省された方とかですね、そういう方はぜひ、まあ、域の方でもですね、
そうですね、
あのもちろん来ていただいても当然いいでしょうし、
まあ、まあ悩みますよね、正直ね、銘柄が多いし、
そう言われれば確かに、うん、その博多に帰るとかそうなった時に、うん、あ、この人に焼酎をお土産で買っていこうかなと思った時に、うんうんうん、知ってるつもりだけど、うん、でもこの人はこんな好みの時にどんなお酒をあげたらいいかなとかですね。
確
か
に悩みますよね。
ちょっと行こうかな。はい。
で、ほら、息の人でもすごい好みがいっぱい分かれるじゃないですか。
はい、そうですね、
はい。俺はこれがいいんだよねっていう人、ね。
そうそうそう。はい。もう、
いろんなこう。
俺はこれ以外絶対飲まない。
そうそうそう。
いらっしゃるんですね。
あと、お年寄りの人は多かったですよね。
はい。
これ、私もこれしか飲まないっていう人多かった。ね、
やっぱりあの、地域性とかもありますね。息の中でもですね。はい。ということで、この雨心市場さん、もう一回言いますけども、今日は何度でも言います。雨心市場さんですね。うん、雨心市場さんで、8月の10日、14日は、生きの倉酒造さん。
うん、なんかもらった?
いやいや、
あの、ちょっと。録音してないよな。い
じゃあ、あの、時間を稼ごうかな。生きの原酒造さんは8月15から18日、うん、あの、焼酎の試飲があるそうですので、名酒と出会える飲み比べということで、皆さん、ね、よかったらですね、あの、寄られてみてください。
やっぱ飲んでみて決めるのがいいかもしれない。
そうですね、それが一番いいですよね。うん、そして、二つ目はですね、はい、こちらはですね、うん、FNN プライムということで、あの、富士なんちゃらネットワークですよね。
はいはいはい、
の
富士ニュースネットワーク、ね。
ネットワークですね。はい、の、記事で、これがあのテレビ長崎からの記事になるんですけども、伝説の牛、うん、その名も平重治ですよね。
なるほど、
この世を去った今でも受け継がれる優秀な DNA ということで、これたまたまですね、
はいはい、
あの、ディープインパクトの記事を見てたら、
あ
の、下に出てくるという、
そうね、
あの、そんな感じだったんですけど。
ディープインパクトはね、一回種付け量4000万ですからね。
ですよね。
年間200回。はい、あの、200回つけてたっつって、はい。頑張るね。
そうですね。まあ、それは、あの、首にも負担がかかったんだろうなと思いながらですね。で
も、そうだよね、
まあ、ディープの子も早速、あの、先週末、亡くなった後もまた、あの、
ね、
七馬審査で新馬戦で勝利とかですね。
やっぱ
ね、そんなニュースもあったりしたので。
ディープは形がものすごい綺麗なんですよね。
そうですよね。
かっこいいんですよね、はい、見ててね。
あとはこれ、あの、NHK のなんかの番組でもやってたんですけども、はいはい、あの、ここら辺は、あの、理学療法士的な表現をすると、うんうん、あの、腸腰筋が強い人っていうのはやっぱ走るのが早いわけですね。股関節を前にやるっていうことですね。ディープは絶対そこが強くて、足の蹴り出しが、あの、他の馬より明らかに後ろ足ですね、
うんうん、
前に来るんですよね。で、そこから、あの、体の中心まで来て、
ね、
そこから蹴るから。
見てるね。
だからやっぱり強いんですよね。
あれ買う買う馬券買わないとただの家畜の家畜だからね。
あの、そこがですね、そうなんですよ。あの、パドックを見てもよくわからないんですけど、あの、汗かいてるな、ぐらいですね。けど、走ってるところを見たらですね、最後の直線ぐらいで、あ、このまま速そうって思ったら、
そっちが、そっちの方が重要だからね。
そうですね。
あ、はい、そうか。そこの時点でもう遅いっすね。
もう遅いんですよ、ね。
もうね、あの、はい、終わってるからね。
そうなんです、そうなんです。あの、あ、すごいなと思った5秒後ぐらいにレースが決着する。
はい、
そんな感じなんですけど、この、平重治の話、うんうん、伝説の牛ということで、これはあの、息の記事というか、長崎和牛の記事なんですけども、
そこなんだよね。はい。そこなんだよね。
はい、全国でも注目を集めるブランド長崎和牛、柔らかいのはもちろんだが脂がとても甘く鼻を抜ける香りがたまらないと。で、この2012年に長崎で開かれた和牛オリンピックでも肉牛の部で日本一に輝いたと。それ5年後に開かれた次の大会、仙台かなんかでしたかね、2017年でも 2大会連続で品質の良さが評価されているということで、でこの、長崎和牛日本一の裏にはある伝説の牛の存在があったということで、伝説 の子その名も平重春ということで、これ知らなかったんですけど、生きて生まれたオスの種牛、2017年老衰に19歳で亡くなったってあるんですけども、銅像、平重春の功績を称えようと今年、建立され、農家などからは1700万円を超える寄付金が集まったということで、平重春が伝説になって、その理由があるということで、この銅像自体はこれ、息じゃないんですかね。どこなんでしょうね。息
じゃないですよね。
ないっぽいですよね、これですね。
は
い、
後ろがなんか。
はい。で、こちら、
県の畜産試験場かなんかにあるか
な。ああ、これ、今。あ、
どう書いてある？
そうです。長崎県肉用牛改良センターにあるんですかね。どう、ね、の、所長さんが答えられてますけども、これまでに生まれて、さっきディープの話をしましたけども、まあ、1年間に、200頭ですかね。種付けって言ってましたけども、平重春の血を継いだ子供は、なんと104,392と。
こっちはね、人工授精だからね。
そうですね、はいはい。
馬は絶対人工授精ダメだ
から。ダメですもんね。はい。共進会で日本一に輝いたのも平重春の孫牛、他にも多くの部門で子供や孫牛が賞を取った。平重春は数と肉質両方の意味で県内の肉用牛生産に大きく貢献してきたと。さあ、そしてその平重春というのは、先ほども言いました通り、生きで生まれたオスの種牛ということで、はい。生き初のですね、それが長崎に伝わり、長崎から日本の和牛のですね、はい、はい。今、和牛ブームですけど、で、まだなんとですね、さっきの話じゃないですけども、精液は、
はい、残ってます
ね、はい、凍結されていて、まだ解凍することで、お湯に浸すことによって、また動き出すということで、はい。まだまだ種付けが可能ということですので、はいはい、ただ、この精液、まだメス牛を飼う農家内では争奪戦になったりとかですね、そんなこともあるみたいなので、まあ、壱岐牛だったり長崎牛ですね、そこら辺に、貢献をしていただけるのかな、これからもですね。で、第2、第3の平重春。ということで、今度は金太郎3、弁慶3なんていう、ね、はい。金太郎3って壱岐でしたっけ？
あ、どこだ
っけ？でしたかね、なんか、はい、もうどんどんどんどん。
放送したような気がする。
あ、そうですね。孫牛ですね、そのひ孫牛みたいな感じで、長崎和牛の発展にですね、壱岐由来の牛が貢献しているっていうニュースが取り上げられてましたので、こちらでまた紹介させていただきましたと。はい、続いてのニュースはですね、ちょっとこれはですね、お伝えしとこうと思ったんですけども、今確認したらちょっと大変なことになっていたという話で、はいはい、
またなんか終わってるとかそういう
話ですか？近い話なんですけど、ビファーレン長崎がですね、6日7日ですね。壱岐市で、ホームタウンイベントをするということで。
で？
はい。ということで、まあ、長崎県全体がホームタウンということなので、
まあ、ね、
たまには離島にもということで、今度6日7日に来てくれると。で、
あれ？
ビファーレの前田コーチですね。
あれ？
が来て、なんか、練習とかしてくれるんですけれども、そこにですね、J リーグマスコット界屈指の人気を誇るビビ君もやってくるということで、ビーグは7日の日にやってくるという話なんですけど、もうだ深谷先生さん お気づきになられましたね。
はい。
先ほど確認したところですね、台風のため、前田コーチは来るけども、ビビ君は
前田コーチは来るんだ。
来るそうです。はい。
前田コーチ来るんだったらビビ君来れるだろうみたいな。
そうそうそう。多分配送、いや、なんでもないです。来れないということなのでですね。はい。また、壱岐でも、ホームタウンイベントあると思いますので、ね、はい、はい。壱岐にビビ君が来る日を皆さんで、ね、今回は残念ですけど、お待ちしましょうと。
はい、はい。
来ますよというニュースをお伝えしようと思ったんですけど。
大体録音してるかわかりますね。
確かめてよかったです、はいはい。ということで、今回、前田コーチのみみたいですけどね、ぜひ、ビファーレンのホームタウンイベントにちょっと参加していただけたらなと。はい、思います。そして続いてはですね、NHK のですね、番組を2つ紹介しようと思うんですけども、まず1つ目はですね、こちらBS4K 放送らしいので、どうやら普通の BS ではもしかしたら見れないのかなと思うんですけども、
払ってる受信料。
受信料、今はですね、N 国。政治は切らないので、
ちょっと、
スルーしていきたいと思うんですけども、はい、8月11日の日曜日、はいはいはい、4K 放送が見れる方はですね、午後9時半から午後10時にですね、BS4K チャンネルで、長崎、壱岐島、海に抱かれてということで、これは2回放送の2回目みたいなんですよね、どうやらですね。だからもう、先週の日曜日にもう1回目は終わってるみたいなんですけども、30分 番組です。
じゃあ、はい、トータル1時間
で、どうしやっぱりですね、あの 4K 放送なので、おそらく息の綺麗な風景をふんだんに、ね、撮影したんじゃないかなと、はい、思われるんですけども、まあここに写真が載ってるのはまず小島神社だったり、はいはい、海女さんがですね、あの潜ってる海の、ね、をドローンで、でこちらの魚、おそらく
結構でかいタイ、
はい、この後ろにいるのはりょうちゃんじゃないかなと思うんですけども、 そうですね、そして港屋が出てくるということで、はいはいはいはい、あの多分さっきの海で潜ってる海女さんもこれあのカナさんじゃないかなとちょっと思ったりするんですけども、
ね、いやいや今の季節にね、一気に来てね、はい、あの海の色を見たらね、
そうですね、
他のところじゃ泳げない
です、
はい、
そうですね、あのこの前あのあれです、なんですかね、別の番組でもやってましたよね。
何
でし
た
っけ、
沸騰ワード。
そうそう、沸騰ワードでもやってましたよね。はいはいはい、あの、辰野島、今ドローン便利ですね、やっぱりですね。ドローンのおかげであの魅力が余計に伝わる
っていう、ね。昔だったらあれヘリ飛ばさなきゃいけないからさ。
そうですよね。
一、はい、回何千万の世界になってたけどさ、ね、今普通にドローンで ね、
あれ、あそこまで撮れますもんね。はい、で、この番組なんですけども、作家の山崎まりさんが、長崎県壱岐島に生きる海女を訪ねる旅ということで、最年少の大川かなさんを、東京、大川かなさん、東京から壱岐へ移住、人生を変えるほどの魅力を持つ壱岐の海とはということで、山崎まりさんが、最年少海女さん、大川さんを訪ねると、大川かなさん訪ねると、岩手県出身で高校卒業後、東京でファッション関係の仕事をしていたが、28歳の時に壱岐で海女になったと、きっかけは多くの友人を失った東日本大震災、一度きりの人生を後悔しない大好きな海で暮らしたいと壱岐漁協海女に募集応募をしたと、そして現在は海女と観光宿を営むと、人生を変えるほどの魅力を持つ壱岐の海とはということで、この山崎まりさんが来てあの紹介をしてくれるということなので、BS4K 放送が見れる方はですねぜひちょっと見ていただけたらなと思うんですけども、これって BS4K 放送っていうのはその 4K テレビじゃなくても、あの 4K チューナーみたいなのついてたら多分見れるんですよね。
見るのは見れるでしょうね、は
い、ただあれイキビジョンは見れるんですかね。
わかんない、そこ今ね同じことも言おうと思ったんですよ、はい、途中でブツブツ切れたりとかするんじゃねえかと、ね、
BS アンテナをつけてて 4K チューナーをつけてる人は多分これ見れると思うんですよね。ただそうそうそうそう、あのケーブルでもう流してな、受信して流してなかったら、うん、まずどうやってもその映りが悪いとかいう場合じゃなくて映らないですよね。そういうことですね、おそらくですね。だからあのイキビジョン聞いた覚えないですもんね、あの BS4K 放送が来て、
ね、はい、やっ多分線では流せないと思う。
そうですよね。なので、ぜひあの BS アンテナをつけてる方で見れる方はですね、
今からで
も
間に合うかもしれない。
ね、あ、そうですね、うん。あと当該でですね、はいはい、あの見れる方はぜひ、
ね、はい、見ていただいて、
まあまあ生きる人はもう肉眼で見てるからですね。はい、はいはい、当該で見れる方はぜひ見ていただけたらなと。
ドローン的には飛べないから見れない。
あ、そうですね。そうですね。確かに、はい。ということでですね、次もう一個 NHK の番組なんですけども、はいはいはいはい、NHKBS1 でですね、うん、はい。ご存知の方は結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、うん、チャリダーっていう番組をやってます。はい。サイクルクリニック、ロードレース男子部、壱岐の熱闘ということですね。うんうんうん、実を言うと、サイクルフェスタ、6月の上旬に開かれましたけども、うん、あの時、行った時に、チャリダーの、スタッフジャンバー、スタッフポルシャツか、うん、とかを着てる方が何人かいらっしゃったんですよね。で、これで、ダダモレさんと二人で、これ、チャリダーに出るんじゃないかっていう話をしてたら、で、なので、チャリダーの、ホームページをずっと追ってたんですけども、
はい、
はい、はい、はい、これを更新したら、いよいよ8月10日土曜日の放送ということで、はい、午後6時から6時50分ということで、
言ってくれれば私出たのに。
はい、簡単に内容を紹介しますと、うん、サラリーマンチャリダーのチーム、うん、ロードレース男子部っていうのが今あるらしいです、うん、が挑むのは長崎県の壱岐で、うん、美しい島を一周するレースだと、うんうんうん、掛井五郎監督のもと、うん、エースに指名された、伊織さん、岸本伊織さんですね。うん、そしてアシストのシュガーさん、文平さん、うん、ケンさんがチームワークで勝利を狙うと。
すごいよね。はい、アシストいるもんね。
そうです。そしてここに、
しかし。風切りがいるのか。はい。
しかし、そこに現れた孤高の一匹狼、白石選手。
うわ、出た。
はい。この、いつものですね。
宿敵。
はい。ここが得意という白石選手ですけど、はい、に翻弄され、波乱の展開に、うん、五郎監督は最後に賭けに出る、うん、ドキドキの展開から目が離せない、うん、スタジオには熱血俳優、山下真司さんも登場、男子部に熱いカツを入れるということで、はいはいはい、これはですね、イキビジョンでも
見れるね。はい。もう一回、何
時？8月10日土曜日、はい、 BS1 ですね。午後6時から6時50分ということで、はい、あの、はい、見れますので、で、こちら、あの、BS1 のホームページを見ていただいたら、あの、予告動画なんかも載ってたりとかしますので、で、チャリダー何回か、あの、再放送もありますもんね。はい。ぜひ、これは、あの、島内の方だけじゃなくて、こちらも島外の方もですね、ぜひ、はい、見ていただけたらなと思っております。というところで、今週のニュースを終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト。
この番組は生島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。